ゆっくり潜っていってね。IT 関連や通信、モバイル関連のネタを中心に、新しめのニュースや製品情報をお届けしたり、サービスや製品について中の人が意見を言ってみたり、製品レビューまがいのことをしてみたりするポッドキャスト番組です。中の人が喋ると聞き苦しいので、この番組は中の人の地声の代わりに全て合成音声でお送りしています。ゆくもば第44回です。お送りしますのは、ネタを探すのが中の人、そのネタをお話しするのが佐藤ささらと
鈴木つづみです。
数日前からブラックベリー OS の新バージョン、ブラックベリー OS 10.3 の配信が始まりました。
ブラックベリークラシックなど一部の機種には最初から入っていたわけですけど、今回 9.、9.5、Z10 などそれ以前に発売された機種に向けても提供が始まったのですよね。
少し前からリークしたものがネット上に流れていたようだけど、今回正式に配信になったということで、中の人の 9.5 も早速アップデートしました。全体的にアイコンのサイズが一回り小さくなったり、少しカラフルになったり、見た目の印象が変わったように思います。
Amazon App Store が標準で入っているので、 Android アプリを導入するのも楽になりました。これまでも Android アプリの APK ファイルがあれば導入することは可能でしたけど、 App Store がある方が導入はやはり楽ですね。中の人は早速 Map の代替用として Yahoo 地図をインストールしています。標準の Map は日本に対応していないので使えないんですよね。あ、そういえばメニュー画面でマルチタスク用のページが常に表示されるようになって、そこにうっすらと日付が表示されていますが、日付の表示は背景画像を邪魔しない程度の表示なので、壁紙を堪能するにはとてもいい感じです。中の人が壁紙にしてる護衛艦ヒューガの画像もとてもいい感じに表示されてますね。
しばらくあまり出番がなかった端末でしたが、久しぶりにまた使い込んでみたくなっています。それでは今回のニュースです。早速参りましょう。
ソフトバンクペイメントサービス、ソフトバンクモバイル、YJ カード、T ポイントジャパンは、利用額に応じて T ポイントが貯まるプリペイドカード、ソフトバンクカードを、3月6日から提供開始します。ソフトバンクモバイルのユーザー向けで、審査がなく、ユーザーであれば12歳以上であれば誰でも加入し、利用することができます。ビザプリペイドカードをベースにしたサービスで、入会金や年会費は無料、事前にチャージしておけば、ビザの加盟店でショッピングに利用できますし、ネット通販でも、券面の番号を入力してクレジットカードとして使うことが可能です。T ポイント提携店舗で利用する場合、通常の T ポイント付与に加えて、ソフトバンクカードではさらに支払い額200円ごとに T ポイントが1ポイント付与され、通常の2倍貯まることになります。また、自動でチャージされる無料オプション、おまかせチャージが用意され、この場合は支払い額100円ごとに1ポイント付与プラスされるとのことで、通常の3倍貯まります。通常の3倍、 どこかの赤い彗星の人のような響きです。チャージはスマートフォンアプリから可能で、銀行口座のほか、毎月の携帯電話の利用料とまとめて支払うこともできます。また、YJカードのキャッシング利用枠からチャージする方法もあるとのことです。チャージの上限は100万円。友人や家族のソフトバンクカードに対して、バリュー、つまり残高を譲渡することもできるとのことです。
au の au ウォレットに対抗したサービスのように見えますね。こちらは T ポイントの付与などで特色を出しているようですが、おまかせチャージの機能などを見ると、かなりクレジットカードに近い使い方ができてしまうように思います。12歳以上であれば、誰でも持ててしまうという意味でも、ちょっと注意して使わないといけないサービスかもしれません。なお、利用を開始するときはソフトバンクの携帯電話契約が必要ですが、その後携帯電話は解約したとしても利用を継続することができるそうです。
カルチュアコンビニエンスクラブとフリービットは戦略的資本、業務提携を行うことを明らかにしました。フリービットの連結子会社で1月に設立されたフリービットモバイルは MVNO 事業フリービットモバイルを継承する予定ですが、3月1日付で社名をトーンモバイル株式会社に変更した上で、3月12日付でカルチュアコンビニエンスクラブに第三者割当増資を実施し、カルチュアとフリービットの合弁会社にするとのことです。カルチュアはトーンモバイルの 51% の議決権を持つことになります。このほかフリービットは CCC モバイル株式会社に対してフランチャイズのライセンスを譲渡するとのことで、フリービットモバイルの代理店開拓はCCC モバイルが行うことになります。トーンモバイルの今後の展開については後日明らかになるようです。
このニュースを聞いて、中の人はフリービットモバイルの解約を考えているようです。今の時点では24ヶ月を経過しないため、解約するにせよ MNP するにせよ契約解除料がかかってしまうのは痛いところですけど、それはともかくとして、ツタヤの MVNO サービス、ツタヤモバイルの回線などのバックアップをフリービットが行うという形がはっきりと見えてきました。しかしこれは CCC モバイルとフリービットモバイル改めトーンモバイルが一体的に運用されていくことになると予想されるため、遠くない将来の話としてはどちらかがどちらかに吸収されてしまうのではないかと感じます。
ソフトバンクモバイルと Y モバイルは京セラ製のタフネススマートフォンを2月27日に発売します。ソフトバンクはディグの U、Y モバイルはディグの C404KC という名前ですが、カラーリングとプリインストールされるアプリ以外は同じみたいです。スペックは、ディスプレイは5インチ、960×540ピクセルの TFT 液晶、500万画素のカメラ、1.2GHz クアッドコアの CPU に、メモリーは 1GB、ストレージは 8GB、お財布携帯や NFC、赤外線通信、ワンセグ、フルセグは対応しないとのことです。
両社が合併した後は、どっちかしか売らないんだろうな、という思いを禁じえませんが、スペックとしてもミドルレンジ、というかこのスペックだとエントリーレンジといった感じで、あまり注目を集めなさそうな感じがします。とりあえず出しておいた、という感じがして少し残念です。前回ご紹介している、 ヨーロッパで販売する予定のトルクとまでは言いませんが、京セラ製ならもう少し尖った感じに期待したくなるんですけど。 e モバイルがソフトバンクの傘下になった時、ソフトバンクでは iPhone の影に隠れてあまり注目が集まらない Android 端末も e モバイルでならソフトバンクでは出せない尖った感じのモデルも出せるから面白くなるかもと思ってて、実際に期待通りの流れになりました。しかし e モバイルがウィルコムとの合併を経て y モバイルになり、そしてソフトバンクへの吸収合併へと流れている今、またその面白さが積まれてしまうのではないか、そういう危機感を強く感じます。ゆくもばでは、お聞きいただいている皆様からのご意見、ご感想、間違いの指摘などなど、メッセージを募集中です。番組名、ゆっくりもばっていってね、でググると、ブログ、ツイッター、フェイスブックページがヒットすると思います。ブログへのコメントや、ブログにあるメールフォームのご利用、ツイッターでのリプライや DM、フェイスブックページへの投稿など、お好きな方法でメッセージをお送りください。また、iTunes のカスタマーレビューへの書き込みでも大丈夫ですよ。どうぞ、お気軽にメッセージを送ってくださいね。それでは、今回はこのあたりで失礼します。また次回、皆さんのお耳にかかれますように。この番組は、構成、編成、その他まとめて制作は、中の人。声は佐藤ささら。
と、鈴木つづみ。
音声編集は、チェビオ、クリエイティブスタジオ S。
および、チェビオ、クリエイティブスタジオ、フリー版で行いました。